中村文明がいなくてもみるみる元気が湧いてくる、イエイ。中村文明がいなくてもということで、
もう大好評のシリーズでございます。本人がいないのに勝手にポッドキャストを収録するという大好評のシリーズでございます。
今日ちょっと本人がいませんので、黒船のあのオフィスからですね、私安野浦と、
私ウォーリーの方がお届けをさせていただくというような流れで、
はい、
実はこれ僕ら二人で撮る2回目なんです。知ってます？
そうですね。1回目削除しましたもんね。
1回削除はしてないんですけども、ちょこっとね、いろんなご意見ご指摘をいただきましてですね、あのこのように自由に進めておりましたら、いろんなご意見ご指摘いただく中で、
はい、
あまりそぐわしくないなということで、
はい
はい、あの大幅なカットを含めてですねアップをさせてもらったというような、ちょっと問題児2人での
ありましたね、そんなこと
が、はい、収録というような流れで進めていきたいと思います。よろしくお願いします。
前向きに収録をしたいと思います、
はい。で、実は今日こうやって2人で撮らせていただく流れになったのも、
はい、
あの先々週先々週
先々週10月31日と11月の1日の土日ですね、
の2日間にわたって、
はい、
実は、鹿児島県にて五円塾の、第4期、うん、第3講義目が行われました。
はい、
はい、でそこでの、まあ、メインのタイトルというのが、
うん、史実との対話ということで、あの歴史からいろいろ先人から学びましょうみたいな講義をやってきましてですね、鹿児島 あの特攻隊の知覧の地に行って、で、あの資料館見たり、あの鳥浜トメさんって、あの特攻の母と言われたトメさん あのお孫さんの秋久さんという方 あのまあ資料館にはこういう資料として残ってるけど、あのうちのおばあさんに漏らしてた本音はこんなだったと聞いてますっていうような、はいはいはい、その本音の部分とかをいろいろ皆さんで一緒に聞きまして、
はい、
でそこからいろいろ学びましょうというのを一つ、まあ、ダブルメインみたいなの一つのメインがその秋久さんのお話で、
あ、なるほど、はい、
でもう一個があのもうちょっと時代を遡って、西郷隆盛さんの実はひ孫さんという方が鹿児島に今いらっしゃって、
はい、
西郷隆夫さんっていうんですけど、
はい、
この隆夫さんからあの、まあ、西郷隆盛さんという方の西郷隆盛という方 あの本とかね、歴史の本とかもいっぱい出てるんですけど、その、本とか歴史の教科書とかには載ってない西郷家にこう、
おお、裏話的な、
そうそう、あの西郷隆夫さんからしてみたらあのひいおじいちゃんなんで、
はい、
あの西郷さんの西郷隆夫さんのお父さんから、いやお前あのひいじいちゃんの西郷隆盛さんから俺はなこういうことを教わったんだぞ、だからお前もこういう風にして西郷家の人間として生きていけよっていうような、
はい、
西郷家に伝わってきた話だから、あの裏の西郷さんの実はこんな面もあったんですよとか、
へー、
こういう実はこういう人だったからああいう風な歴史の残り方をしたんですよみたいな、そういう話を、
はいはいはい、
あのみんなで一緒に聞いて学んできまして、
はいはいはい、
で特にその西郷隆夫さんのやつはあのみんなでちょっとあのホテルの中のラウンジみたいなところで、
はい、
ちょっとゆったりしたスペースでお酒もちょっと飲みながらの講義だったんですごく盛り上がりまして、
へ
ー、でその、まあ、中村文明、うち あの中村が、まあ、ご存知の方多いと思いますけど、あの坂本龍馬が大好き、
大好きですよね。
でその西郷隆盛さん あのご子息 あの西郷隆夫さんとのトークってやつだったんで、はい、これちょっとポッドキャストやっぱそれ2人でぜひ撮ろうっていうことで、
はい、
準備をしてたんですけどその鹿児島のドタバタの中とその海外えらい盛り上がってしまって、そのポッドキャストというのを挟むタイミングを僕は完全に失ってしまってですね、撮れなかったので、いやでも最後高尾さんの話すごく良かったなと思って、なんかちょっとでもこう、
そうですよね、
発信しとかな
と思って、もっとだったらこう中村文明にその魅力であったりだとか絡んでもらって、裏話的なのをやっぱ本人から直接こう皆さんにお届けしたかったっていう思いがあったんですけども、それがちょっと叶わなかったので、はい、まあ まあ、西郷さんに代わって安野浦豊人がその良さを語るっていうような番組で急遽収録というようなハードル上げてしまいましたけど大丈夫ですか。
いや、あの本番また改めて中村がとあのあれ撮ろうかなと思いますけど、ちょっと触りの部分というかもうちょっと、
ちなみにこう何が一番こうどっちかって言ったら、実は僕その鹿児島の五円塾の方に聞いてなくて、あの講義の方に行ってなくてですね、
うん、
ここでアンさんからいただく感想だとか意見っていうのが初めてのなんていうんですかね、情報になるんですよ僕の中で、
うんうん
うん、でそれ含めた上で、何が一番面白かった、何が一番へーって思いました、西郷さんと話している中で。
あのね、高尾、西郷高尾さんの
お父さん
が実は僕初めてこんなの読むんだけどってことで、お父さんから高尾さんがもらった手紙っていうのをその読んでもらったんですよ、
はい、
でその読んでもらった手紙がね、ちょっとその文章が長かったので全部は覚えてないんだけど、
はい、
要約と言ってもねなかなか難しいんですけど西郷家に伝わる話として、
はい、
咲いた花よりもその花を咲かせてくれた根っこの部分に感謝をしなさいというのが基本西郷家の伝わる話。
咲いた花よりも咲いた花の根っこの部分に感謝をしなさい。
なんかそのやっぱ花が咲くということは、
はい、
花が咲くまでにちゃんと養分を蓄えてくれたり、それをしっかり支えてくれとる根っこという部分があって、この根っこのしかも土にこう埋まってて見えない部分でしょ。
そうですね、
その根っこの部分に感謝できなきゃいけませんよというのが、こういう時はああしなさい、こういう時はこういうところに感謝しなさい、こうしないとダメですよというのをお父さんがすごいしっかりした手紙でね、その息子に、伝えてくれとった手紙を、ね、
はい、
読んでくれて、それがねすごい良かったので、どっかでまたちょろっと西郷さんにも許可もらえたら文章化してなんかね Facebook とかで書けたらいいなと思いますけど、あ、素敵ですね、あの手紙はねすごいその同じ父親としてそこまで息子に言えるかなとか、そんなことをその、
はい、
父親から考えとしてもらえるなんて息子としてすごい誉れでしょうねみたいな、でもその、はいはいはい、高尾さんとしては、
はい、
そのやっぱそういう名家に生まれたプレッシャーというか、
はい、
なんか昔は嫌やったんで、その西郷家の息子であるということが、
そういう目でやっぱ周りから見られますもんね。
そうそうそう、ミニチュアダックスフンドを買っとったら、なんや西郷家はそんな犬でいいかとか、あと柴犬何て言ったか土佐犬みたいな、何か教えた
ら、なんかこうそれらしい犬飼わないかんのじゃないのかみたいなツッコミがあるわけですよね。
そうそうそう、周りからそういうこうからかいというか、
はい、
そんなのを受けたからあんまり好きじゃなかったんだけど、お父さんからその大きくなってそういう風な手紙をもらったりとか、なんかその西郷隆盛さん の, こともあんまりこう詳しく調べたりもそれまでしなかったんだけど、
なるほど、はい、
なんかそういう大人になっていろいろ周りからいい意味での西郷家っていうののなんか教えの影響を受けた時に、
はい、
やっぱなんかそれを自分がこう語り継いでいかなくちゃいけないなというなんかこう使命感みたいなものに駆られたらしくて、
はい、
今まで勤めとった神戸での会社を辞めて、
はい、
で鹿児島に戻ってきて今いろいろ伝える仕事をしとるという西郷さんの話。これでもね、西郷高尾さん の,、
はい、
もうバリバリの鹿児島弁で聞いた方がねものすごくやっぱ入ってくると思うから。
鹿児島弁って どんなの
なんとかしちょなんとかしちょもんそうみたいな、なんとごわっそみたいな、
ごわっ
そなんとかでごわっそ、なんとかしもんそ、
なんか
そんな感じ昔のいわゆる鹿児島弁、
はいはいはいはい、
とかその今はあんまり使われないかもしれないけど、その西郷隆盛さんのお父さんの代の皆さんが使っとった鹿児島弁みたいなので喋りながら、こういう話を聞いた、ああいう話を聞いたっていうのを聞いてたね、すごいやっぱり良かったし、何かしらでそのいわゆる坂本龍馬というリーダー像と、
はい、
西郷隆盛というリーダー像は なんか話聞いとって全然違うリーダー像なんだなというのがあって、
はい、
なんかその時代は今西郷隆盛さんのようなあのリーダーを求めとるんじゃないかなみたいな、組織のリーダーとして、
あー、なんかそのなるほど、はい、
多分ご縁塾の参加者の皆さんも社長という立場の人も多かったし、
はい、多いですよね、
うん、なんかそのそういう風にあの組織って作っていかなくちゃいけないなとか、組織のボスとしてそういう風な立ち位置でやっぱいた方がいいよなみたいなので、皆さんあのすごく
持って帰っていただけたかな、うん、学んでいただけたかなっていうような、
っていう話がすごく多かったんじゃないかなと思うから、なんかねその、 あの今ご縁塾の地方バージョンでご縁紡ぎっていうのをいっぱいやってるけども、
はい、
それのなんかその第5講義で高尾さん講師やってもらってもすごくいいなと思ったし、
はい、
なんかその単純にその西郷隆盛の教えみたいなので、確かの小冊子みたいなのも
高尾さん出してるから、出るんですね、はい、
なんかそれの、講義っていうようなその講演会みたいな形でなんか開いてみても面白いかなとか、ね、なんかこれから世の中に出てったらすごい面白い人じゃないかなという最後は高尾さんでしたので、ちょっとね内容が濃かったんで、今ここでそのこんなんでしたよってなかなか伝えづらいので、文章かなんかそのまあ高尾さんにね一回ポッドキャストに登場してもらったら一番良かったんやけど、
そうです、まあ、中村が結構ありがたいことに鹿児島行くタイミングはあるので、
うんうん、どっかでちょっとねまた撮って
ちょっと対談っていうような、
うん、この間はありがとうございましたみたいな、
うん、撮れたらそんなのがやっぱりこう一番ベストでしょうね、
はい、
伝えて、まあ、やっぱ本人にね喋っていただくのが一番あれだと思いますので、
うん、ちょっとこのポッドキャストだけでは全くなかなか
良さがまあ伝わらない、それはそうですよね、うん、4時間5時間かけて西郷さんに話していただいて、高尾さんに話していただいて、そうそうそう、ようやくこう腹に落ちるっていう部分があって、うん、それをこうね10分15分でその魅力を伝えろっていうのがやっぱ、うん、あれな話ですので、はい、
もしあのお近くにご縁塾の参加者とかがいらっしゃる方がいたらね、その方々から直接どんなでしたって聞いてもらったらいいかもしれないですけど、
そう
ですね、うん、という鹿児島をやってたところで、ウォーリー君はなぜ鹿児島に行けなかったんでしょうか。
すごい振りですね。もうちょっと綺麗に振ってくださいよ。はい、というわけでちょっといろいろご迷惑かけた点もあると思うんですけども、実は先週ポッドキャストお休みをいただいておりまして、
はい、
で、今日11月9日これを上げさせていただくことになっていると思うんですけれども、
はい、
はい、今収録してすぐに上げさせていただきますが、なんと私、10月31日に、ハワイにて結婚式を挙げさせていただきました。ありがとうございます。
ついに、
はい、
この森君も
薬指を見てください。左手薬指、
違和感あるね。
違和感ありますよね。
森君結婚ですよ。
はい、結婚を実はハワイの方で挙式を挙げさせてもらいましてですね、10月31日に、はい、でその関係でちょっとお仕事の方も休みをいただいておりまして、
うん、
はい、晴れてこう半人前から一人前へのスタートを切れるというような、はい、
素晴らしい
私ことですが、
はい、ご報告でございました。
ご報告でございます。まあそんなこんなでですね、ポッドキャストの方を、
はい、
はい、私の報告と鹿児島の第3講義の報告を兼ねてですね、
はい、
はい、ちょっとドタバタであげれながら中村と の収録ができなかったということを兼ねて、はい、本日収録をさせていただきました。
失礼しました。
失礼しました。はい、そのわけで、来週のポッドキャストには中村が登場できるように、しっかりと中村と、ポッドキャスト収録していただきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしく、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。